gift. きれい事じゃない人生のリアル。ゲストの生き様と未来に残したいギフトを紐解くインタビュー番組、立石真由子が本音の対話をお届けします。
はい、トラさん、今回もよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、1個目のお題は人生の分岐点ということで、1個目の方をですね、皆さん聞いていただいていると思うんですけど、すでに分岐点だらけということで、はい、打ち合わせの方でですね、分岐点は大きく分けると7個っておっしゃってますが、はい、私はもっとあるんだろうなと思ってるんですけれども、うん、本日は改めて、今のやっぱりお仕事って、まあ、やっぱり社会貢献であり、人生に何残すかって話もですね、うん、後々お聞きするんですけど、それにつながった、人生の分岐点をですね、うん、たくさん聞いていきたいんですけれども、やっぱり今結局起業するにつながった根底のところってここだよっていうのがあるって聞いてますが、うん、幼少期の時代を話していただいてもよろしいですか。
はい、ね、やっぱり起業家として生きるっていう決まってから事業内容を決めたりとか、うん、っていうふうに自分の起業家人生が育まれてきたんですけど、うん、まあ、一番の転機、本当の分岐点はやっぱり就職活動を辞めて起業家になるって決めた時の瞬間なんですよね、
うんうん、
で起業家になるまでなんかこう就職活動も普通に当たり前だと思って何の疑いもなく就職活動してて、
そこはしてたんですね、疑いなく、ね、
う
ん、
全く疑いなく、うんうん、大人になったらそうなると人間ってすごいよね。うちの家族も父親もね、優秀なサラリーマンだから、
はいはい、
そうなっていくものなんだと、大人というのね、うんうん、だから就活ちゃんとやんなきゃって言って大学3年生の時に就職活動したけど、なんかこう人生にピンとくるものがなくて、でそれで大学院に進学して、ちょっと学生時代を延長して楽しもうと思って大学院に行くわけですよ、うんうんうん、で大学院に行った後、まあ、結局大学院の1年生の時に就職活動しなきゃいけなくなるので、うんうん、また真面目に自分の人生考えて、今度こそ本気で自分の人生考えて、よくある就活ワークみたいなね、好きなことは何とか将来の夢は何みたいなワークめっちゃやりまくって本気で就職活動を望んだ時があるのね、
はい、
その時にだいぶ迷いが出てきて、やっぱり将来起業したいなという思いが出てきたりとかしてて、
うんうん
うん、起業したいって就活で言うようにしたらあんまりうまくいかなかったりとか
言ってみたら、言ってみたで、はい、
そうっていう思いが出てきたんだけど、それが何だったかっていうと、小学校3年生の時に4電気、うん、でもうこれね、めちゃくちゃ小学校3年生の時に感動してて、エジソンの電球を読んだんだけど、
はい、
科学者として電球を発明しただけじゃなくて、この電球が世界に普及するためには発電所があって、送電線が引かれてそこに課金されてないと継続的にそのビジネスって発展しないわけじゃん。だからそういうネットワークとビジネスモデルを作り上げたエジソン、うんうん、事業家としてのエジソンに本当に惚れ込んでて、
はい、ま
あ、もちろんないものを発明したっていう科学者的な発明も本当にそうで、発明家にもなりたいなと思ってたし、小学校6年生の時の夢は発明するって書いて先生に怒られてみたりとかいろいろある。
本当ですか。あら、まあ、怒られちゃったんですねトライバ少年は
だけど、ね、怒られちゃったりとか、
はい、
あるけど、やっぱりこう発明をして、その発明っていうのもその科学的な発明じゃなくて、こう地球自体に今までなかった仕組みとか文化とか暮らしがを送れるようなもの、うん、全体を通して発明っていうイメージ でそういうことができるには起業家になるしかないんだなって思ってた時期が3年生で、
はい、
なんか電気があまりにも面白すぎて、当時小3の私は電気を読むのが好きなんだってまず勘違いして、
なるほど、
うん、親に言って電気いっぱい買ってもらったんだけど、
はいはい、
全然電気面白くなくて、
そこじゃなかったんですね、
本を読むのは好きじゃないんだっていうで、やっぱり何回もエジソンの電気を読み続けちゃって、っていう自分がいて、やっぱりエジソン好きで、エジソンって何してたんだろうってずっと追いかけてきてた幼少期もあって、
はい、
でそうこうしてる時に高校2年生の時にビル・ゲイツが Windows95 っていうのを、
はいはい、
そこでパソコンに初めてマウスがついて、で発売後世界中の会社のデスクにはパソコンが置かれるようになって、
うんうんうんうん、
世界中のお家にもパソコンが置かれるようになって、ネットがつながっていろんなとこで仕事ができるようになったっていうのが1995年の発売日を境見にできてるのよ、
うんうん、
やっぱ当時 CD-ROM で発売されてたからみんな並んで買って、
そうですよね、
そうで96年からはみんなの、うんうん、会社の机に1台ずつパソコンが置かれるじゃないか、はい、一気に来たわけで、それを見て電球を光らせたエジソンと同じだと思って、
繋がっちゃったの、
そうエジソンにしかできないと思ってたことが、
はい、
現代人でもできるんだってつながったのがビル・ゲイツに見せてくれて、はい、
うん、
でビル・ゲイツが学生時代何してたのかっていうドキュメンタリー見たり、うん、いろいろ見たりして、まあ、学生時代いろんなことやった方がいいなってやってきた中での就職活動だったから、やっぱり俺ああいう人たちになりたいんだって思って、
うん、
なんか就活セミナーとかいっぱい出るようになって、で今すぐ起業するべきなのか会社入ってから起業した方がいいのかって、はい、いろんな起業家の先輩に聞きまくったのね、
うんうんうん、
そしたら脱サラして起業した人はそっちがいいって言うし、
うんうん、
学生時代に起業した人は何そんな無駄な時間使うの、
うん
う
ん
う
ん、
今すぐだよって言うし、みんな自分の人生に偽りがないというか自信を持ってる、はいはい、だから正解がないんだってそこで初めて気づいて、
すごい、
もうダメだ、悶々としててもダメなんだって思って、本当にやりたいことを就活で言って、で大体なんか絶対無理って言われる、
はいはい、
無理っていう方がいる会社には無理ですとかっていう会社がなくなってきちゃった、
はいはい、
でまあそれでね、やっぱり学生だし、
はい、
起業したこともないし、
うん、
自信満々タイプでもないので、
うん、
やっぱり自分って社会に合わないのかな、ダメなのかなってすごい悶々とした暮らしをしてたんだけど、ある時、うん、言葉が自分に降ってきて、はい、正解の道を探すのはやめようと、で選んだ道を正解に変える人生を自分の幸せにしていくっていう風に決めて、うんうん、選ぶことを先にするっていう言葉が湧いてきて、起業家になるって、事業内容もないし、エジソンとか、ね、ビル・ゲイツみたいな Windows95 とか電球とかないし、
うん、
けど起業家になるっていうのを先に決めて就活をやめようと、
はい、
でまあ、それでもね優柔不断だしいろいろあったんだけど、
はい、
なんだろう、まあ、背中を押す言葉をねいくつか作って、
うんうん、
起業することにしたっていうのが人生の分岐点、
一番の分岐点ですね。
だから事業を持たない起業家になったの。
いや、
成功しようとも思ったわけじゃないの、起業家でいようって思ったから、はいはいはい、どんなに事業うまくいかなくても就職に戻ろうとかいうふ
う
に迷ったこともないぐらい、自分は起業家なんだっていうことをなんか身に染みて感じることが自分の在り方としてね、言葉が必ずあるので、うんうん、なんかその時に就職活動全部やめて事業を持ってない起業家になれた、ならせた自分に一番感謝してるかな、うんうん、そこが最大の分岐点なんじゃないかなと思います。
なんかトラさんの出てくるエピソードの中に必ず過去の自分とか未来描いてる自分がいるのがすごい私印象的で、
うん、
なんか人からの影響だったり、もちろんその時にかけてもらった言葉とか環境がありきだと思うんですけど、うん、過去の自分とか、まあ、未来に向かっての自分のこうなんていうんですか、意思自覚が強いじゃないですか、一個一個、
う
ん、
確かにその時どうしてた、
あ、そうそうそう、それをやっぱ思い出して大切にするって、これって今回のトラさんのこの声をですね受け取ってる皆さんもぜひ、まあ、全ては土台自己理解とか自分を知るって私も大事だと思って日頃活動も私自身もしてるんですけど、うん、トラさんの今日この中でも私もぜひ皆さんに受け取ってほしいのは、誰かの言葉で生きるんじゃなくて自分から湧いてくるものとか過去の自分もすら正解にしてあげるとかっていうところなのかなって思ったので、この人生の分岐点って誰からのっていう話とかの方が多いんですけど、でもトラさんはちゃんと当時の自分とかあの時のっていうところがつながってるんだなって改めて、いや、
本当に聞いてくださってる方にこう過去の感謝できる自分っているって本当にすごいことで、多分皆さんもあると思うんですけど、私の場合は本当にね、あの時に起業家になるって決めて就活全部やめて裸になれたっていうのが一番こう自分らしさを素直に探求できる自分になれた瞬間だったので、未だにそこの自分にめちゃ感謝してます。あそこでブレてたら今みたいに健やかに生きていられないだろうなと思っております。
ありがとうございます。この分岐点からの3つ目ですね、3つ目のインタビューはなぜ今の仕事につながっているかとか怖いってところを聞いていこうと思うので楽しみにしててください。ありがとうございました。
はい、はい、ありがとうございます。
今日の物語の中にあなたへのギフトはありましたか？その言葉が明日を自分らしく生きるための小さな勇気になりますように。次回は立石真由子がゲストの仕事について掘り下げます。ぜひこのまま次の物語もお聞きください。 番組へのご意見を概要欄の LINE 公式アカウントへお送りください。あなたのメッセージをお待ちしております。この番組は株式会社ルボーモンドの提供でお送りいたしました。